こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。MRI に絶対強くなる殺像法の基本 Q&A は、MRI を初めて体系的に学ぶ読者に向け、殺像法の選択画像の見分け方、読影時の注意点を問答形式で整理した入門的な実務書である MRI は画像の種類が多く、同じ部位でも目的によって殺像条件や必要な追加画像が変わるため、原理だけを暗記しても臨床で使いにくい。本書はこの隔たりを、この疾患では CT と MRI のどちらを考えるか、造影は必要か、T 強調像と T 強調像をどう判別するかといった日常的な疑問から扱う、実際の症例を参照しながら殺像画像が何を示し、どのような場面で有用性を発揮するかを説明する点に特徴がある。MRI の物理を詳述する専門書というより、画像診断に必要な判断の入り口を作ることを目的とした一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、Q&A 形式で画像が何を意味するかという入り口を作る MRI 学習で生じやすい困難。殺像法の名称を知っていても、表示された画像を前にして、これは何の画像で、何を見るためのものかを即座に結びつけられないことにある。本書は、殺像法の適用や画像の見分け方に関する疑問を Q&A として提示し、この実務上の断絶を埋めようとする。順序立てて理論を積み上げる教科書とは異なり、読影や検査の場で浮かぶ問いを起点にするため、必要な知識の位置づけを把握しやすい。例えば T1 強調画像と T2 強調画像の区別は、単なる信号強度の暗記ではなく、脂肪水分病変の性状を読む際の基盤となる。本書ではこうした基本画像の判別を臨床的な意味から切り離さずに扱うことが重要である。 MRI に不慣れな読者にとっては、画像の種類が多いという複雑さを個別の問いへ分解して学べる点が利点となる。一方、網羅的な物理学の理解や高度な殺像パラメータの設計を求める場合には、別途専門的な原理書で補う必要がある。次に T1 強調像、T2 強調像の識別を読影の基礎判断として扱う。本書の中心的な実用テーマの一つは、 T1 強調画像と T2 強調画像をどう見分けるかである。これは MRI 読影の初歩に見えて、殺像法が多様な MRI では特に重要な判断である。一般に T1 強調像では脂肪が高信号になりやすく、T 強調像では水分が高信号になりやすいという原則が出発点になる。しかし、実際の画像では脂肪抑制の有無、病変内の出血やタンパク成分、殺像条件などが見え方に影響するため、単純な白黒の印象だけで断定することには限界がある。本書が殺像画像の見分け方と読影時の注意点を結びつける意義は、この原則と例外の間にある。画像の名称を当てること自体が目的ではなく、各画像が組織性状や病変のどの側面を強調しているかを理解することが診断の前提になる。初学者は、まず画像を T1、T2、脂肪抑制や造影後画像といった役割で分類し、比較して読む習慣を身につける必要がある。本書はその分類作業を臨床の疑問に接続する導入として機能する。さらに、ガドリニウム造影の必要性と造影後画像の判別を考える。造影 MRI について本書が扱う、造影は必要か、ガドリニウム造影剤が入っている画像をどう見分けるかという問いは、検査を目的に沿って理解するための要点である。造影は画像を一律に見やすくする追加操作ではない。病変の血流、血管透過性、炎症や腫瘍に伴う組織変化などを評価する必要がある場合に、非造影画像だけでは得にくい情報を補う役割を持つ。したがって造影の適用を考えるには、疑う病態と造影によって増える情報を対応させなければならない。造影後画像はしばしば T1 強調像を基礎として評価されるが、造影前画像との比較がなければ、もともとの高信号と造影による信号上昇を区別しにくい場合がある。本書が画像の見分け方を重視するのは、この比較の発想を初学者に定着させるためと考えられる。ただし、造影剤の使用には患者の腎機能、既往検査目的などを含めた医学的判断が伴う。読者は本書、造影適用を独断で決める手引きではなく、造影画像が診断で担う役割を理解する基礎として活用するのが適切である。CT と MRI の使い分けを疾患目的に即した選択として学ぶ。CT と MRI のどちらが良いかという問題に、単一の優劣で答えられないことを理解する点も本書の実践性を示す。CT は撮影が比較的早く、骨構造、切開化、急性期の評価などで強みを発揮する場面がある。他方 MRI、軟部組織のコントラストに優れ、組織性状や病変の広がりを多面的に評価できることが特徴となる。ただし MRI にも検査時間、帯同の影響、金属や安全管理、緊急時の運用など、実施上考慮すべき条件がある。本書がこの疾患には CT と MRI のどちらが良いかという身近な疑問を掲げることの価値は、 モダリティ選択を装置の知識ではなく、臨床症の問いに対する情報収集の設計として考えさせるところにある。重要なのは、疾患名だけで機械的に決めるのではなく、救急性、評価対象が骨か軟部組織か、造影の必要性、患者の状態を踏まえることである。 MRI の基本を学ぶふありながら、 MRI を常に第一選択としない視点を含むことは、適切な画像診断の判断力に直結する。最後に、症例を介して殺像法の有用性と読影上の注意点を結びつける。本書は、基本的な殺像法を実際の症例を挙げながら解説する構成とされる。症例の意義は、抽象的な画像原理を病変の見え方や検査の目的という具体的な文脈へ移す点にある。例えば、ある殺像法が有用だとされる場合、それは画像が鮮明であるというだけでなく、その方法が病変の存在、正常範囲、あるいは周辺組織との関係を評価する上で意味を持つからである。症例を読む際には、病変だけに注目するのではなく、どの画像が比較対象として置かれ、何を確認するために追加されているかを見ることが重要になる。また、読影時の注意点を扱うことで、本書は高信号なら病変、造影されれば腫瘍といった短絡で理解を避ける方向を示す。MRI では正常構造、殺像断面、死亡抑制の有無、アーチファクトなども画像解釈に影響するためである。掲載症例は診断名の暗記用ではなく、殺像法ごとの情報価値と限界を考える材料として読むことで効果を発揮する。画像診断における慎重な比較読影の姿勢を、初学者向けに具体化している点が本書の特徴である。結論として、本書は MRI をこれから学ぶ医学生、研修医、放射線科や関連診療科で画像に接する医療者、並びに MRI 画像の基本的な読み方を整理したい読者に適している。とりわけ、原理書を読んでも実際の画像との対応がつかめない人、殺像法の名称や造影の意味を曖昧に覚えている人に有用である。 Q&A 形式により T1、T2 強調像の判別、ガドリニウム造影の見方、CT と MRI の選択といった現場で生じやすい疑問から確認できる。実際の症例を参照しつつ、殺像法の適用、画像の役割、読影時の注意を関連付けるため、知識を孤立した用語としてではなく、検査目的に沿って理解しやすい。MRI の物理原理を数式や装置技術まで深掘りする専門書、あるいは臓器別の詳細な診断各論とは役割が異なる。本書の採択点は、初学者がつまずきやすい何の画像か、なぜこの画像を撮るのか、どこまで読めるのかという入り口に焦点を絞ることにある。高度な読影の最終到達点を目指す本ではなく、適切な比較適用判断、追加学習へ進むための堅実な土台を提供する入門書である。ご支援いただける場合は、山田哲草、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。